皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、ぬく放送室の時間です。
はい、
MC のさあやと
まえです。
はい、なんかまやか最近おとなしいっすね。
あ、そうですか。
結構なんか昔の子バリバリ感が。
まあ急速なじいさん化をしてるのかもしれませんけど。
毎日日々はどんな風に暮らしてますか。
日々、
うん、
どうですかね。確かにね、行動範囲が狭まったし、
うんうん、あ、そうなの。
服とかのカラーバリエーションももう黒一色みたいになってるし。
いや、でももともとまーやくんは私そんな派手な色着たの見たことないよ。
あ、そうですか。
なんかあんまり覚えてないけど、普通のなんかシンプルな格好が多いような気がする。
うん、シンプルが好き。
うん、
そう。でももうさらにもうバイオリンケースも僕真っ黒だし今。
え、最初は何色だったの。
いや、覚えてない。一番最初なんか青だとかいろんな色の使ってましたけど、緑の時もあったし、
でも
白の時
も。それはそれで別に良くない。
でも今ね、もう全てが黒。
なんかね、色ってその時の色使いでその人の気持ちって心理的に言うと表すんだって、
うん、
なんか私一時、今はそうでもないけど、私昔本当に高校生の頃とかピンクが好きだったんですよ。
あ、
白とかね、
うん、
だけど、まあ、一時やっぱり黒が好きになって、
うん、
その後でもなんか例えば司会の衣装とかだとブルーとかさ、
うん、
だったんだけど、
うん、
一時さ、なんかピンクのマフラーとかそういうの可愛いなと思った時期に、
うん、
去年とかそれをこう見てたら、その心理学専攻した人が、
うん、
あ、今幸せなんだねって言うんですよ。
あ、
幸せっていうのはそのどれが幸せか分からないけど、ピンクを選ぶ時っていうのは大体なんか満たされてる時とかそういう時なんだ。
そうなん
だ。そういうのあるらしいの。まあ、心理学で言うならばよ。本質は知らないよ。
いや、分かんないけど、僕はとりあえず、うん、あの服を選ぶ手間とか、
うんうん、
もうとにかく省きたいんですよ。毎朝結構僕いろいろ計算して考えるんですよ。もしかしたら今晩この人にも会うかもしれないから、こういう服も着ておいた方がいいかなとか。でも、あの、今日これを使ってしまうと明日またこれをとか、もう考えるぐらいならもう全部同じ服を10着ぐらいまとめて揃えてしまえと思って。
ああ、違う、昔バイオリンでサポート頼んだ時、うん、なんかレッスンの時になんか真っ赤のシャツみたいな、赤いの着たの着てたような気がする。
ウィンドブレーカーじゃないか、なんかダウンジャケットみたいな、なんかそんなので赤を持ってるけど、
赤の着てたよ。
なんかね、あんまそんなもん着なくて、
あと髪型も結構派手でしたよね。
もうほんともじゃもじゃでしたから
ね、
うん、
そう
今はパーマとか全然かけなくって、
うん、
僕あのヘアビューロンっていう美容師さんにおすすめられて、
うん、
この話していいですか。
どうぞ。
もう僕ちょうど昨日髪真っ黒にしたんで。
染めたの。
真っ黒にしました。
へ、
あ、でもちょっと茶色いかもしれないけど、
うん、
もうほぼ金ぐらいまで、結構明るい色も好きだから。で、僕根元だけカラーリタッチよくやるんで、根元に、あ、毛先に合わせて根元を染めてったらどんどん金になってくるんです、頭が。で別にそれは嫌いじゃないからいいんですけど、まあ、ちょっといろいろ人前に出るこう TPO に応じてちょっと黒にしなきゃいけないとかもあるから、
は
あ、それで黒にしたんですけど、それでそのパーマをやめて、
うん、
僕結構髪質も硬いから、
うん、
パーマかけて1ヶ月ぐらい経って取れてきたのに、うん、1回カットで修正入れてちょっと軽くもう1回パーマかけたぐらいでいい感じになるんですよ、
うん、
それはもう3年ぐらいも1ヶ月半に1回ぐらいパーマかけてやり続けてたんですけど、
うん、
もうめんどくさいと思って。
すごい髪してたもんね。
もうめんどくさい、もうほんと鳥の巣って言われてたし。
あれってどうやってセットしてたの。
だから、いや、パーマかけてる時は、
うん、
パーマにあの、うん、トリートメントをつければ別にある程度、うん、それだけでいいんだけど、
はい、
でもなんか結局日によって形も違って嫌だったし、
うん、
パーマに飽きた時も嫌だったから、
うん、
そんな時にその原宿の美容師さんに、
うん、
ヘアビューロンいいよって言われて、多分知ってる人いっぱいいると思うんです、うん、美容業界とかでも、うん、何だったっけ、ナノなんとかなんとかなんとかってやつで、 4万ぐらいするんですよ、
はい、
部屋でヘアビューロンストレートっていう、僕髪質ストレートなんですけど、
はい、
ストレートアイロンを買ったんですね。
あ、はいはいはい、
でストレートアイロンで俺の場合は上げ曲げていくのがいいって言われて、
うん、
で1ヶ月2ヶ月ぐらい舞台やってた時も自分で全部巻いてたし、
うん、
なんかあの上手になったんですよそれ、
うん、
でなんでそれを買ったかっていうと、巻けば巻くほど髪が元気になるアイロンって言われて
ます。ああ、はいはいはい、ありますよね。ドライヤーもあるもんね。
そう、ヘアビューロンドライヤーも、
ね、
ビューロンはドライヤーで、そうそうそう、アイロンとドライヤーとストレートが3種類ぐらいある。
すごいいいんだよねあれね。確かに
髪の毛、いやいや俺だから毎日使ってズタズタになりましたよ髪結構。
うーん、
特に毛先がカラーで傷んでる時とか。うそう、保湿も気をつけてたけどやっぱダメで、
ま
あ、そんなわけないじゃないですか。だって最高で180とか240だったかな、それぐらいまで上がるやつでやって痛まないわけなくて、
もちろん。
そうで、もうそれならもういいやと思って、
うん、
でもう、もうストレートの髪で、そう。
でももともとストレートなんでしょ。
もともともうまっすぐなんですよ。
羨ましいですよ。
それが嫌なんですよ。
私はねストレートの人に憧れるの。
いや、
癖がね、変な癖があるから。
癖がねちょっとあった方がやっぱいいですよ。
なんかよくさ女性でもさ、まあ、あのストレートのパーマをかけてる人もいると思うけど、宿毛とかやってる人いるけど、もう素でそういう人いるのね、
うんうん、
だからそういう人の髪が羨ましい。
あ、
私は絶対無理だから。
ある程度の長さがあって、うん、まあ、顔立ちとかにもよるけど、
うんうんうん、
だからもう本当にストレートの時って別に特に俺美容室行く意味もなくて、一時期2ブロックとか流行ったじゃないですか。あれもやってたけど、なんかねあれ嫌いじゃなかったけど、なんかもう童貞みたいな顔つきになるんですよ本当に。そんな感じで、もうこれって1000円カットでもよくねとか思って、しばらく1000円カット行っても全然違和感ないから。
いや、1000円カット行ってる男子多いよね。
でなぜならね、そういうもうちょっとき、うん、なんか美容室に行って、いや本当にもう1センチ切ればいいぐらいなんですっていう、はいはい、実は僕の中では失礼と思ってるんですよ。
なんで？
いやって美容師さんは基本的にはカットとか施術をする人なのに、いやいいんです、全然切らなくていいんですっていうのってちょっとなんか悪いじゃないですか。
でも私はスタイリストさんと同じに思ってるから、うん、前髪とかでも前髪だけを切りに行く時もあるし、
まあ、それでもいいんですけど、
うん、
なんかそう、なんかちょっとそれが嫌で、1000円カットだったら言いやすいんですよ。いやもう全然切らなくていいです、全然切らなくていいんです。ちょっとだけここだけ切ってもらえばって言って、あのそのじゃあ吸いときますねって、いやあのほんの少しで吸いてくればいいんだって言って、
おばさんみたいな、
いやだからおばさんみたいかもしれないけど、でもほら悪いじゃないですか、普通にいつも行ってるところにそんな、でも何もしないでくださいってほぼ言ってるようなもんなんで、でも切ってほしいんですよ、調整してほしくって。
でも美容室ってそういうとこだよ本来。
あ、わかんない俺、なんか
だってバッサリ切りに行くと かチェンジをするために行くだけのが美容室じゃないじゃない。
なんか俺その辺が弱っちいんでしょうね。なんかそれで一時期1000円カット行ってた時もあって、
うん、
そう、でももうそれも飽きてきて、
うん、
そうなんですよね。
へ
え、何、そうだ、ヘアビューロンめっちゃ傷んだんですよ。ヘアビューロンの話になる前何の話してたんでしたっけ。
いや特に髪型がどうのこうのとかっていう、何でしょうかね。あ、まあ、色の話をしてました。
あ、色か。
そう、
そっか、
色の話をして、まあ、黒が多いって、で、うんうん、僕は髪も黒に染めたみたいな、そんなくだり、
うんうんうん、
よろしいですか皆さん聞いてる方、
うん、でピンクの人は満たされてるとかでしょ。
まあそれは心理学の人が言ったんだよ。
いやね、でもねやっぱね、僕なんだかんだでね、そうだから僕タートルネックって、
うん、
それこそさっきさやさんほら僕のこと昔の俳優みたい、
うん、あ、そうなの。今あの神奈川テレビとかで中村雅俊さんとか、名前なんだっけな、田中健さんとか、その昔のイケメン、あの中村雅俊さんで知ってるでしょ。
やったことありますよ。
いい男でしょ。
いや、あの人足がめっちゃ細い。
あ、そうなんだ、うん、すごくその人たちがだから青春物語、まあ、うん、トレン リドラマまではいかないんだろうけど、なんかその、まあ、大学バカやって、
つまり僕の顔が古いって言いたいんでしょ。
似てる。
なんかあの それで全然いいんですけど、なんかだからこそタートルネックなんて着るとより古くなるから、あの、ね、嫌いだったんですよ。
その前の勝野博さんっていう人のドラマ、やっぱり同じ若い頃の、うん、そっちの人に似てるの。勝野博さんってほらキャッシー中島さんかなんかの旦那さんなんだけど、
分かんない。
あのいや私もだから子供の頃って本当にあれは本当にだから小さい、もう自分が本当に小さいと記憶があるかないからのドラマだから、今改めてリバイバルで見るとこんなのやってた、あの俳優は誰なんだとかやっぱり思う人もいっぱいいて、でも時代とともに変わっていくけど、なんか当時のそのイケメン俳優さんに似てるんだよね。
まだ日本の顔ですよ僕は。
まあそのまたさ、浮き彫りにする人物像っていうのもさ、その脚本っていうのが熱い内容なのよ。カーッときてそんなのダメだとかっていうような、そういうとこが桜井くんに似てるかな。
あんまり頭働いてない系の人ですね。
違う。
いやまあでもあのなんか いいですよ、せめて俳優と言われただけまだいいや。なんかでもあのタートルネックってさらにこう古く見せるとかあるでしょ。そういう印象。
そうかな。
だから
今日も着てるもんね。
すごい嫌いだったんですけど、だけどなんか落ち着くんですよこれ着てると。
いやでもね、私もねタートルネックはね、まあんま好きじゃない、着ますけど、
でもそんな持ってないなんかダサと思ってたんですよ。
ていうか私はもう首をこの辺をなんかすごく違和感が隠すって、なんか気持ち悪いっていうか、
うん、わかるわかる、すごいわかる。いやでもタートルネックだと適度にバイオリンも直接当たんないし、でそんなに分厚いパーカーみたいにフードがあるわけじゃないから
温まるしね。
そうそうそうそう、だからそれでいいなと思ってずっと僕これも多分10着ぐらい持ってるんですよ。
飽きたらどうすんの。
いやもう飽きないんです、黒の、黒かネイビー。
本当に。
で下は黒のブラックデニムばっかり履くし、
うん、
で、
うん、
でですよ、
うん、
この間あの前回のやつでも言いましたけど、その福岡でレッスンとか受けて、
はあ、
シャツで来いって言われて、
なんで。なんで
嘘やんと思って、
うん、
いやだからあのまあいろいろね、オーディションとかこう発表の場とか、はあ、そういう時って絶対こうシャツですよ。
え、解禁シャツってこと。
いやまあわかんないけど、こう下手したらネクタイ締めなきゃいけない時もあるし、
あ、
ジャケットも着るから、
はいはいはいはい、はい、
僕の中でも最近、まあ、まあまあフォーマルはもうタートルネックに、まあね、あのお気に入りのジャケットとか合わせればいいかな、
うん、
むしろシャツなんかよりそっちの方がおしゃれと思ってたから、いやシャツで来いと、マジかよと思って。
言われると嫌だもんね。
いやあのね、もうシャツにジャケットってすっすごい僕嫌なんですよ、ダサくて。
そうかな、う
ん、なんかそれだったら髪型をなんかホストみたいにするんじゃなくて、うん、絶妙なラインでおしゃれにしとかないと、シンプルすぎるとちょっとねダサいんですよ。でも頭がものすごくシンプルで綺麗にしてても、
はい、
タートルネックとジャケットとかだといいなんかこうおしゃれフォーマル感になると僕は思ってる。
それは人によりけりだと。
まあそうね、人によりけり。
私はでも結構男性がシャツを着てジャケット着るって姿がすごい好きなのね。
まあね、でもねなんかね、アンニュイ感がちょっと出ないんですよね。
それも人によりけり。
いや、どうでもいいや、そんなの。
いやでも割とこだわりっていうのは大事だよ。
そうだから、うん、今度は、まあ、ザラとかああいうとこのファストファッションだからだいぶ好きになったから、
はあ、ザラとか私好きなんだけど日本人体型なんだろうね、肩が合わないんだよね。
あ、
結構大きめにできてる。
あ、そうですか。
あのそう、
そう
ザラのですごい、
ギャップじゃなくてでかいのって。
ギャップも、いや
ギャップはでかい
ですよ。ザラも大きいのあるよ。
へ、
ザラも結構大きかったりとか、まあ、大量生産するじゃない、
うん、
でその小さめのも選べるけど、だいたい日本人の人って肩幅はほら小さいじゃないですか、特に女性とか。だから結構それであの苦労してる人もいるはずだよ。
そうか、
だからいろいろあるわけですよね。
まあね、このどうでもいい服の話で何分経ったんでしょうね。
いやっていうかね、私ね、
そうそうそう、
あの私もね基本性格としたら平和主義の方なんですよ、
はあはあ、
どちらかというと、
はいはい、
で2日続けてなんですけど、
うん、
男女が喧嘩してるところを 目の当たりにしたんです。
ああでも銀座とかでもよく見るな。なんか
1日目は朝のモーニングセットを一人で仕事行く前に食べてた時、うん、喫茶店、うん、2日目はまあ老夫婦なんだけど、でまあ1日老夫婦の方は お父さんの方がヒートアップして、うん、まあ奥さんが心配だからお父さんに言ってて、そのだってあなた何でお前そんなこと知ってるんだよとかとヒートアップして隣の席でなんか喧嘩して
どういうこと
なの、あんた朝からそれ電話してたじゃないとかって、なんかやきもちなのか心配してるのかよくわかんないんだけど、うん、隣でそしたらお父さんこれ出してつけボンボンって叩き出したのね。あそれはそれで、その前の日に見た大体40代ぐらいで、うん、男性の方はちょっとガクトまではいかないんだけど、ああいうタイプ、あのなんかちょっと髪型をこうだから普通のサラリーマンじゃなくて、はい、ちょっとこういう眼鏡をかけてて、あの、うん、ガクトさんみたいにかけるときあるんでしょ、うん、でなんか結構おしゃれにもそういう黒のファッションなんだけど おしゃれをしてるみたいな。
そう、僕おしゃれじゃないみたいじゃないですか。
いやいやいや、だからそういう感じで黒で統一してるんだけど、まあ、一応気使ってるみたいな、
うん、
で女性の方はまあまあ綺麗なんで、吉田羊さんいるじゃない、
うん、
あんな感じの人で、
吉田羊とガクトが喧嘩してたんですか。じゃあそれは
そんな感じっていうか喧嘩じゃないの、一方的にそのガクトと称する人が女性にすごい文句をいっぱい言ってたの、
はあ、
で女の人はなんとかなだめようと思って、
なんだろう、お前のせいで格付けチェック外したじゃねえか、
まあまあそんな感じお前がさ、喋り方もだからさ、朝からだよ、だからさ、お前がさ、あの時さ、せっかく俺がさこうやってやったのにさみたいな、朝からこういう口調、
はあ、そのことに、まあ、朝も夜も関係ないと思う。
いやでもそういう時って黙ってなんか機嫌取ってなんかすごいなだめようとしてんの、その吉田羊さんにの人が、
吉田羊さんがガクト、
う
ん、
そうで、それを見た時にすごいなんか人様のことは関係ないけどすごい嫌な光景だなと思ったの、うん、脚本家だったらきっと面白いなって見たんだと思うんだけど、人前でどう、
まあ、そういうことはよくありますよそりゃ、
でも嫌じゃない、人前で喧嘩するって、
うん、僕あのね、人前で喧嘩するのが嫌っていうか、あの私不機嫌ですよっていうのをお店とかで出されるのが嫌だ俺は。
私も嫌だ、なんかいきなりなんか怒ったりとか、うん、そんなだって誰が聞いてるかわからないのに、なんていうのかな、すごく、なんなのこの男って思ったので、なんか男は孤独なんだよとか言ってるから、はぁって心の中で思って、
いや男は孤独ですよ
いやいやいや、だけどそれで笑って言うのと、なんか彼女に文句言ってた時に、はぁそんな男ね、服引きちぎってビンタして分かりじまいなって心の中で
もういいんじゃないですかそれ、なんか BGM でもかけてあげればよかったんじゃないですか、 iPhone で。
っていうかさ、せっかくのさ朝のすがすがしいひとときが、うん、なんかさ、これからちょっと今日は出かけね、行くところももちろんあって、ここ行ってここ行って、うん、何なんだろうと思う。
でもそうっすね、
人前でって嫌だよね。
人前、うん、極力そういうのは人前は嫌っす、ね、
前やって人前で喧嘩したことある、
人前で、あのね、言えないものもあれば言えるものもありますけど、まあいろいろありますよ。
あるんだ、
うん、
私はなんかやだな、それってなんか普通の一般人の一般的な考え方なのかもしれないけど、してたね、
うんうん、
だって喧嘩されてさ、ヒートアップされた日にはさ、じゃあ桜井さんどうするの、人前で
相手がヒートアップされた時、
うんうん、
いや結構きついそれは、
まあ、そう男女問わずでしょ、
うん、恥ずかしいもんだって
でしょ、すっごい恥ずかしいよね、
うん、
そう
絶対やだ、
やだ私も。
そう、僕ね、あの最近本読んでるんですよ。
前読まないって言ってたよね
全然話変えるっていうね
読んでください、はい、で何の本、
いやいや、なんか話そろそろ変えようかなと思って、聞いてましたよちゃんと話、
もう本当にいいから早くどうぞ、はい、
いやいや、あのそれこそある YouTuber さんの影響で、まあ本をいろいろ選ぶようになったんですけど。
何の本ですか。
まあいろいろ本読んでるんですけど、まだ読み始めなんですが、ちょっと面白そうだなと思ってるのがファクトフルネスってやつで、
うん、
これいつ出たか分かんない、なんかでも別に僕が最近知ったっていうだけで、
内容は、
うん、事実、読んで字のごとくファクトフルネス、
あ、
事実で満たす、
それを書いてあるわけね。
要するに、不景気だとか最近は不幸な ニュースが多いねとか、
はい、
かわいそうな人が世の中にはたくさんいるんですとか、
うーん、
そういう必要以上にドラマティックで悲観的になるのはやめましょうと。
じゃあ事実を知りましょうってこと。
要するに実際に世界は良くなってることも多数あります。変わんないこともあるし、あの悪化してることもある。要するにその事実をちゃんと受け止めて未来を考えようっていう本があるんです。
それっていうのは読み手に対しての受け取り方にもなってくるの、それともそのままを、なんだろう、事実っていうのはさ、これは事実、これはこういうことが本当はこうだったんですよっていうことを書いてあるの。
ここにありますね、ファクトフルネス、ハンス・ロスリングさんが書いた10の思い込みを乗り越え、データをもとに世界を正しく見る習慣。ビル・ゲイツ大絶賛。
そうね、桜井さん結構思い込みから入っていくからね。
いやでもね、ほとんどの人そう、
うん、
っていうかほとんどの人が、どっちかっていうと物事を悲観的っていうかドラマチックに捉えたがり。一問だけ出してみましょうか、問題を、
はい、
現在低所得国に暮らす女子の何割が初等教育を修了するでしょうか。3択、 A20%、 B40%、 C60%。 さあ答えはどれでしょう。
B40%
の女子が、低所得国の女子、 40% の女子が初等教育を修了できていると。答えは C60%、もう一個出してみましょうか。
はい、
じゃあね、どうしようかな。じゃあね、まあ、これ言うともう大体分かってると思うけど、僕これ間違った。世界中の1歳児の中で、
うん、
何らかの病気に対して予防接種を受けている子供はどのくらいいるでしょう、
うん、
要するに1歳未満の子供がどのくらいね、ちゃんとそういうことできてるかっていう、
はい、
A20%、
はい、
B50%、
はい、
C80%。 答えはどれでしょう。
え、 C じゃないの。
あ、 C って分かったならすごい。 C ですよ、
うん、
これ確かに、
うん、
いや俺はそんな半分以上の子供があの予防接種をちゃんと受けてるなんて、あの国境なき医師団だとか、あんないろんなののニュース見てて、
うんうん、
ほらワクチンが不足とかいろいろ言うじゃないですか、
はい、
だから勝手に悲観的にそう思ってたのよ。 50% ぐらいかなって。
でも予防接種をわざと日本の国でも受けさせないと親もいるんだよね。
まあ俺受けたことない、ほとんど。
そうなの。
インフルエンザもああいうのも受けないし。
あ、私もしない。え、日本脳炎とかは
分かんない。
なんかすごくポリオとかそういう赤ちゃんの時に受けるべきものを受けさせない親もいるんだよね、うん、
本当はそっちの方がいいかもしれないですよね、
うん、っていう風な考えの親もいっぱいいるよ今。
そうそうそう、うん、あれこれあと何分あるんでしたっけ。何分だろう。
問題出すの。
うん、あと6分ぐらい。
はい、
そうか、意外と早いな。まあ、なんかこうやってね13個ぐらい質問があって、
はい、
結局ね、まあ、政治に携わってる人とか貧困問題に日々向き合ってる人とか、
うん、
それでもね正答率は非常に低いわけですよ。これ何が言いたいかっていうと、そこに毎日向き合ってる人ですら、事実というかその情報がリニューアルアップデートどんどんされる人ですら間違ってるってことは、情報のアップデートされてないことが問題なんじゃなくって、人の捉え方がどうしてもそういうネガティブシンキングになりやすいってことなんです。物事良くなってはいるんだけど、ね、知らない人だったら、まあ、知らない人で世の中のニュースだけを聞いてる人だったらなんかネガティブに捉えがちなのは分かるけど、すごくもうその一線で活躍してる人ですらめっちゃ間違ってるんですよ。こういう、
まあでもそうかもしれないね、
まあ、いい加減知識ちゃんと入れとけよと思うんですけど俺は、そいつらは。でも要するにそういう、あなたの常識は20年前で止まってるっていう、こうタイトルがついたファクトフルネス。これ僕は読みますから。
はい
はい
はい、わかります。
大好き
です。なんかすごい、なんかさ、私にさ、はい、読みますか。
読みますか。
読んでください、はい、桜井さん。はい、
僕そう最近ね、ぬく放送室で音楽紹介できないんですよね。
うん、
でまあこれは著作権の問題とかいろいろあって、
うん、
やってもいいんですけど。なかなかちょっと難しいところもありまして、
はい、そうですね。
何らかのね、こう情報というか ただ聞いてても面白いこともあるし、なんかいいいいというか、なんていうか、こう少しでも何かこう情報があったらいいなと思うので、僕も日々勉強したいと思っております、
うん、はい、そうですね、うん、いっぱい勉強してくださいね、
はい、しますよ、
はい、まあ、人間ってだと例えば、うん、きっと無限なんですよ。
え、
無限なんですよ。要するにこれがいい、これでいいってことは全くなくて、
うん、
でじゃあここに書いてあることが全てかって言ったらそれもまた違うわけで、
うんうんうん、
だけれどもそれを知るっていうことも必要だし、そのなんだろうな、だから私はやっぱりいつも思ってるのは、一つだけ思うことがあるの、やっぱり人生の先輩いてるでしょ、うん、どんな人でもいいんですけど、やっぱり長く生きてきた人っていうのは生きてきたものの積み重ねがあるから、うん、言ってることとかの意味をやっぱり組むようにはしてる。
まあそれはいいと思いますよ。
違うと思ったこととかだからね、それがねちょっと私ね、マーヤと違うところで自分がいけないなと思うところは、これは違うとはあんまり思わないんですよ。
いや、いいんじゃないですか。いや、なんかいいと思いますよ。人の意見を取り入れるのもいいし、
うんうん、
リスペクトはその年の子っていう意味でするのも僕いいと思うけど、なんかこのファクトフルネスはとりあえずそのあのね、ビットコインとかもあったでしょ。要するにね、人は知らないものを否定するし、意外と知った気にもなるんですよ。
そうね、ビットコインに関してはじゃあどれだけの人が理解してるかって分かんないね、
ま
あ、
日本は結構今変わってきてるけど、お金に対する知識とか扱い方とか、別にビットコイン何にも悪いことしてないんですよ、うん、あれは別にビットコインが開発されたこともいろんな目的があって、ね、中央集権の問題とかそういうこと、何にも悪いことしてないです。ただビットコインは悪いって思うでしょみんな、
うん、
それは事実を知らないからなんですよ、
うん、だから結局知らないことの方が多いってことで、
そうだから無限とか有限とかっていうよりは、僕はとにかく一つでも多くの事実をちゃんと知って、で自分の中のぶれない考え方の軸をちゃんと作る。でその軸の深め方っていうのは無限だと思う。
そうね、
そう、自分の軸をちゃんと作っていって、でこの人の意見はこういう側面があるんだなっていう、その深みっていうのはその自分のドラマティックな感覚で起こるんじゃなくて、ちゃんと自分の知恵っていうもので、
そうですね、
そしたら知恵が悪いけど、知恵がない人も知恵がある人の意見も同じように受け止められると思う。
そのやっぱりビットコインもそうだけど、日本人ってやっぱりそのお金に関しての、うん、そういったものに対しての教育っていうのをなされてこなかったっていうのが、まあ、一つ大きな問題点なんですって。例えば、うん、外国の人とかユダヤの人とかっていうのはすごくお金に対しての教育をしっかり受けてるんですって。
受けてるし、稼いで当たり前ですからね。
確かにね、そういう感覚っていうのはもっともっと勉強していく必要ありますね。
YouTuber だって YouTube の広告収入があって、もしかしたらその YouTuber 本人には実は入ってない人だっているんですから。
あら、
その YouTube を作ってる、いや別に悪いことじゃなくて、その YouTube を作ってる会社も実は儲けてるわけじゃなくて、それは慈善事業じゃないけど、その会社のスタッフとかはだってほら働かされてるから働かない、払わなきゃいけないし、
うん、
それは別に儲けというよりそっちにちゃんと人件費と人でとして払ってるだけだから、
はい、なるほどね。いろんなことがありますね。また
事実をね知って、はい、良き人になると。
はい、頑張ってください。頑張りましょう。
みんなそうですよ。
はい、はい、それではね、そろそろ今回も時間がなくなりました、
うん、
お聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、またぜひ聞いてください、
はい、
ここまでのお相手はサーヤと
マヤでした。
さようなら。This program is broadcasting it.
MBS FM TMFM Group AM 1611 Long Term Evolution Radio Piccolo FM Taz Radio Yoichi Japanese Net Radio Radio Station and Intermedia Japan